お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月17日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアの研究開発体制を見直す報告書が発表されました。アンビシャスオーストラリアと題されたこの報告書は、研究投資や科学技術をどのように活用し、新たな産業の育成につなげるかを検討したものです。報告書はティム・エアーズ産業イノベーション担当相が公表しました。政府は国内の生産能力を高め、産業基盤を強化するとともに、国際競争力を高めるために、科学と研究の体制が重要だとしています。私たちが目指しているのは、研究開発の体制を強化し、都市周辺部や地方で産業の再生を進めることです。そうすることで、オーストラリア経済の自給力や回復力を高め、生産性と効率の向上につなげたいと考えています。エアーズ氏でした。オーストラリア政府は移民エージェントの規制を強化する新たな法律を発表しました。移民エージェントとは、複雑な移民法やビザ申請の手続きを支援する政府に登録された専門家です。ジュリアン・ヒル市民権税関多文化担当補佐は、問題のあるエージェントへの取り締まりは成果を上げていると述べました。新たな4つの規則は2026年4月1日から施行されます。登録に必要な研修を行う教育機関の認定リストの更新や、登録済みエージェントに対する継続的な専門研修の強化などが含まれます。また監視機関は規則違反に対する処分の数を増やすなど、監視を強化しているとしています。政府はエージェントの対応に問題があると感じた場合は、苦情を申し立ててほしいと呼びかけています。ニュースを続けます。ホルムズ海峡の航行の安全を確保するため、トランプ大統領は各国に艦船の派遣を求めています。オーストラリアやイギリス、NATO、北大西洋条約機構、そしてアジアのいくつかの国は、この要請に応じない考えを示しています。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、アメリカは何十年にもわたり、この重要な海上ルートを守ってきたとした上で、他の国ももっと負担すべきだと述べました。
You could say we did it out of habit.Which is not a good thing to do.
ある意味これまでなんとなく続けてきたとも言えます。それはあまり良いことではありません。そこには同盟国や中東の友好国、そしてイスラエルもあります。さまざまな理由がありましたが、その多くは他の国のためで、決してアメリカ自身のためではありませんでした。それなのに費用の負担を求めたことはありません。トランプ大統領でした。この問題をめぐり、トランプ大統領はイギリスの対応にも不満を示しています。トランプ氏はイスラエルに対する最初の攻撃の段階と、現在のホルムズ海峡の再開をめぐる対応の両方でイギリスに協力を求めてきたとしています。イギリスのスターマー首相は日曜日、トランプ大統領とこの海峡について協議したと記者団に説明しました。その上で、イギリスが中東でのより大きな戦争に巻き込まれることは望んでいないと述べています。これに対しトランプ大統領は、スターマー首相が側近に頼りすぎており、自分で決断しようとしていないと批判しました。
Prime Minister of UK, United Kingdom yesterday told me,
私はそのようなことでアドバイザーに説明してもらう必要はありません。自分で分かっています。イギリスの首相は昨日、チームと会って判断すると言いました。私はこう返しました。あなたは首相なのだから自分で決められるはずだと。総会艇や艦船を送るかどうかを決めるのに、なぜチームと会う必要があるのか、チームと会う必要はないと伝えました。トランプ大統領でした。 若者の司法制度と拘束の問題を調べる上院の調査委員会がパースで始まりました。焦点となっているのはファーストネーションズの子どもが少年拘束施設に多く収容されている問題です。調査では各州やテリトリーの政策や運用が国際的な人権義務に反していないかも検証されています。月曜日、メルボルンで行われた証言では、連邦政府の介入や全国共通の最低基準を設けるべきだという声が強まっています。コミュニティ法律センター連盟のナオミ・ベリンガム上級法政策アドバイザーです。
We know that, the child protection system is a pipeline into youth justice.
児童保護制度を経験した子どもがその後少年司法の制度に関わるケースが多いことが分かっています。しかし州やテリトリーはこうした問題に十分に対応していません。連邦政府にはクロージングザギャップの目標12などを通じて州やテリトリーに働きかける手段があります。ファーストネーションズの子どもが拘束される割合や家族から引き離される数を減らすべきですが、実際には今その逆の状況が起きています。ベリンガム氏でした。この調査委員会は3月31日までに報告書を提出する予定です。ニュースを続けます。原料薬オゼンピックを開発した製薬会社のトップが不健康な食品への表示をより分かりやすくすることなど肥満対策の強化を呼びかけました。この会社のトップマイク・ダウストダー氏はナショナルプレスクラブで、オーストラリアでは太りすぎまたは肥満の人がおよそ1300万人に上り、国の生産性を下げるとともに医療制度への負担も大きくなっていると指摘しました。その上で職場での健康チェックの実施や重要な医薬品の開発を加速させることなど、社会全体で取り組む公衆衛生対策が必要だと述べました。なぜそう言えるのかというと、オーストラリアはこうした取り組みをこれまでも成功させてきたからです。2012年にはカラフルであったタバコのパッケージを茶色の無地の箱に変更し、健康への警告表示を大きく載せる制度を導入しました。タバコ業界の強い反対がありましたが、この政策は喫煙率の低下につながり、今では世界各国が参考にするモデルとなっています。ダウストダー氏でした。オーストラリアの医薬品規制当局 TGA は去年11月、オゼンピックのような薬について自殺を考える気持ちや自傷行為につながる可能性があるとして警告を出しています。最後にスポーツと天気予報。まずはスポーツ。サッカー女子アジアカップです。オーストラリア代表マチルダズの主力ステフ・キャットリー選手とヘイリー・ラソー選手が今夜パースで行われる中国とのアジアカップ準決勝に出場できる見通しとなりました。ウィングでプレーするラソー選手は3月5日イランに4対0で勝った試合で脳震盪を起こして以来試合には出場していません。またアーセナルに所属する左サイドバックのキャトリー選手も3日前の韓国戦で脳震盪を起こしていました。この試合は3対3の引き分けでした。ジョー・モンテムーロ監督は2人とも中国戦への出場に問題はないとメディカルスタッフから許可が出たと話しています。しかし実際にピッチに出るかは現時点で明らかにされていません。一方、なでしこジャパンは明日18日、韓国相手に準決勝を戦います。続いて天気予報です。お昼の時点での明日18日水曜日のお天気です。パース、晴れで最高気温は36度。アデレード、にわか雨の可能性があります。最高気温は27度。メルボルン、晴れ時々曇りで最高気温は23度。ホバートも同じく、晴れ時々曇りで最高気温は23度。キャンベラ、にわか雨の可能性があります。最高気温は24度。シドニーもにわか雨の可能性があります。最高気温は26度。 ブリスベン、晴れ時々曇りで最高気温は30度。最後にダーウィン、にわか雨、午後から嵐となる可能性があります。最高気温は31度となっています。以上、3月17日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。